それでは本日のメッセージの聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はコロサイ人への手紙3章9節から10節です。コロサイ人への手紙3章9節から10節、新約聖書の405ページになります。それではお読みします。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け真の知識に至ります。以上の箇所から新しい景色を見させてくださいと題しまして、川村先生にメッセージをしていただきます。
それで一言お祈りをいたします。愛します天の父なる神様、あなたを皆をあがめて心から賛美申し上げます。今日はこのように笠松教会にて共に愛する兄弟姉妹方と礼拝を捧げられます恵みを心から感謝をいたします。主どうかあなたがこれからのひととき聖霊でこの宮をまた私たちを満たしてくださって、神の御言葉がよくわかるようにお助けください。私たちが聞いた言葉を心に結びつけて、それを行うものとなることができますように。時を同じくして、岐阜と瑞穂で宣教の奉仕をされております高松先生もあなたが豊かに用いてくださいますようにお願いをいたします。あなたが行われる御業に期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。改めまして皆さんおはようございます。2023年もですね、このように愛する笠松教会の皆さんと共に礼拝を捧げられます恵みを心から感謝をいたします。今日のメッセージのこの宣教のタイトルは、新しい景色を見させてくださいです。これは、私たちの岐阜キリスト教会の元旦礼拝のメッセージのタイトルでもありました。しかしこの岐阜教会だけではなくてですね、全てのクリスチャンにとっても大切なことなので、今朝はこの笠松教会でもお分かりさせていただきたいと思いました。もしかしたらですね、この中にはこのタイトルを聞いて、あれなんかどっかで聞いたことがあるなと思われた方もあるかもしれません。なぜかと言いますと、この新しい景色というフレーズはですね、もうだいぶ前のように思いますが、まだ先月なんですが、サッカーのワールドカップカタール大会でですね、よく使われたフレーズでもあるからです。カタールで、11月12月にサッカーのワールドカップがあったんですが、その少し前に実は私カタールに行っていたんですよね。ギリシャに行く途中にカタール空港で乗り換えて行ったんですが、その時も確かにカタール空港の真ん中にはこのサッカーワールドカップのマスコットがデーンと据えてあってですね、みんながその前で写真を撮っていたので、私もつられるようにして写真を撮ったんですけれども、正直あんまり興味なかったんですよね。あ、ワールドカップがあるんだぐらいに思っていたし、この日本代表のこのチームにですね、何か期待するところがあったかといえば、ほぼ皆無に等しいような状態でした。しかし実際に大会が始まってみると、この教団とも非常につながりが強いドイツを、ね、破って、続いてスペインを破ってっていうことが続いてですね、私もですね、いつの間にかもう子どもたちが、いや、お父さんそんなにサッカー好きだったのっていうぐらいにですね、その応援に熱が入っていたわけです。その頃ですね、この代表監督のこの森保監督がですね、非常によく使っていたフレーズが、新しい景色を見に行くだったんです。新しい景色、その場合の新しい景色とはどういう意味だったかと言いますと、それまではベスト16止まりだったんですね。日本の歴史においてこのワールドカップに参加してもベスト16以上にはなかなか行けませんでした。 ですから今大会は新しい景色を見に行く、このベスト8以上の景色を見に行くということで、監督はよくこの新しい景色を見に行くという言葉を使っていたんです。しかしですね、その直後にクロアチア戦に負けてしまって、結局その新しい景色は見ることができなかったんですが、その時の監督のインタビューで答えられた言葉が印象、これまた印象的でしたね。こう言いました。結果的に新しい景色を見ることができませんでしたが、選手たちは強豪国と対等に戦う新しい時代を見せてくれました。そう言ったんですね。一生懸命やった結果、願った景色は見れなかったけれども、でも新しい時代を感じさせてくれた、そんなようなインタビューの内容でありました。まあ、それに触発されてっていうとちょっと軽いと言いましょうか、霊的ではないんですが、でも私もですね、昨年の末ぐらいからですね、まあ、私にとってもまた私たちの教会にとっても2023年新しい年は新しい景色を見ることができる、そういう年になればいいなということで祈っておりました。ですからそういうタイトルでメッセージを語らせていただいたし、いただいているわけであります。くしくもですね、今年2023年の9月にはこの7年に一度の非常に大きなこの教会の集まり、日本伝道会議というんですが、それが岐阜のこの長良川の国際会議場で行われるんですね。 JCE7 と言われておりますが、そのスローガンは終わりから始まるというタイトルが、スローガンが付けられております。今この時代のうねりの中でですね、非常にこの変化のスピードが速い時代の中において、終わりから始まる、何かが終わって何かが始まろうとしている、そういうことをですね、日本すべての教会が集まってこの御言葉から聞いて祈り合って、そこからまた再出発するという時がこの岐阜で持たれるんですね。この終わりから始まる、何かが終わる時に何かが始まろうとしている、それと新しい景色を見させてくださいっていうのも、どこかこのこうしていると言いましょうか、連動しているようにも感じます。しかしもしそうだとするならば、今何が終わろうとしていて、そして今何が始まろうとしているのか、今私たちが追い求めている、願い求めている新しい景色っていうのは何だろうかという話になります。今日はそんなことをですね、いろんな角度から共に教えられたらいいなというふうに願っております。まず最初に私たちがこの23年追い求める新しい景色とは何でしょうか。何が終わろうとしているのか、一つに平和ということが言えるのではないでしょうか。今でも忘れることができませんが、約1年前の去年のね、2022年の2月の24日にロシアが、ウクライナの国境線を越えて、この侵攻したわけですよね。それから戦争がまだ続いて、今でも続いております。つい数日前も大規模な攻撃があって11人の方が亡くなられたとも言われております。そんなこともあって、私たちがこの2023年追い求める、祈り求める新しい景色とは、一つ平和ということが挙げられるのではないかというふうに思いますね。2023年のうちになんて悠長なことを言っていないで、一刻も早くこの戦争が終わって平和という新しい景色が広がるように、私たちはそのことを願っております。聖書にも、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからですという言葉がありますが、私たちはただ平和が来ますようにと祈る、それももちろん大切なことですが、棚ぼた式にこの平和が与えられることだけではなくて、平和を作るものは幸いですと言われてますからね。自分の家庭の中において、夫婦の関係において、親子関係において、また職場や学校において、ご近所付き合いの中で積極的に平和を作るものとなりたい、その延長上にですね、この平和という新しい景色があるのではないかと思います。また私たちの 教団や教会においても新しい景色を見る年となることができますように。以前この教会でももう数年前ですけども触れたことがあると思いますが、何年も前から非常に危惧されている問題が、この同盟福音だけではなくて日本全国的な問題として教会の問題としてあります。それは2030年問題ということが言われております。このまま行くとですよ、このまま行くとですよ、教会の教益者の高齢化、そして信徒の高齢化も同時に進んでいって、2030年には、この牧師のいない教会、いわゆる 無牧の教会が大量に生まれるというふうに言われているんですね。もうこれが10年ぐらい前からささやかれておりますけども、2030年問題で、あります。時代は容赦なくどんどん過ぎていくわけですけれども、それが言われ始めてからももう時が経っているんですが、コロナ禍によってですね、その変化のスピードはさらに増しているようにも感じられます。と同時にこのコロナ禍によって思わぬ進展、いい意味での進展も見られたのではないでしょうか。それは教会のオンライン化の復旧であります。私自身ですね、以前は教会のオンライン礼拝配信なんてことは一切考えられないし考えたくないタイプの人間でありました。意外に思われるかもしれませんが結構そういうところがあるんですね。もし配信されてしまったら、まあ、ある意味ちょっと大げさに言えば全世界に配信をされてしまうので、何かね、そんなに御言葉は恥じませんけども自分がそんな立派な人間だとは思っていないので恥ずかしい思いもありますし、まあ、今のこのややこしい時代の中アンチコメントなんてついたら、そういうコメントが寄せられたらそれも嫌だなという、まあ、ちょっとね保身もありますけれども、オンライン礼拝なんて考えられなかったんですね。しかし、このコロナ禍によって始めざるを得なくなって始めたところですね、そのオンライン礼拝を通して教会に導かれる方々もたくさんあります。そして今年になって天人会をしてきたり、また聖書の学びを始めたりする方々も与えられております。去年の5月に、まあ、教団の話をさらにしますけれども、海津教会の貝沼先生が白血病になられましたね。皆様も祈りに覚えておられることだと思います。私たちもですね、また家族でも教会でも本当に日々一日も早い回復をお祈りしております。特にですね、先週からこの再帯血移植といって骨髄移植はフルマッチの方が与えられなくて断念したんですが、再帯血というものをですね移植する準備段階に先週から入ってるんですね。それは非常に厳しい治療で危険を伴う治療なので集中的に私たちもお祈りをしているところでありますし、ぜひ笠松教会にもこの海津教会と海沼先生のためにお祈りしてほしいと思います。でその貝沼先生が入院されて休職されているわけですが、その間の海津教会のことを私が微力ながらお手伝いもさせていただいております。今日の午後もですね、この礼拝が終わったら海津教会の今度総会に行くわけですけれども、しかし別に自分の忙しさをひけらかすわけでは全くないんですけども、私の体も一つしかないのでなかなか十分な支援というかお手伝いができないことが悩みであります。そんな中ですね、海津教会は、この礼拝堂に集まって、月のうちの3回は岐阜教会のオンライン礼拝をこの映像として出して音を大きくして出してですね、それでみんな礼拝を捧げているわけですね。で月に1回は午後に他の教会から牧師先生を招いて対面でのこの礼拝を持っておられます。そのように工夫してですね、教会の活動を礼拝を押されております。もちろんそれがですね一番いい形だとは全く思っておりませんけれども、これも手探りの中でどうしようもない事態の中で生まれた新しい景色光景の一つかなというふうに思いますね。 この時代の流れというものを鼻から全部否定するのではなくて、また同時に無批判に全部受け入れるのでもなくてですね、祈りながら御言葉によって吟味しながら手探りで進んでいくときに、この目の前に広がるのが新しい景色でもあるのかな、なんていうふうに思います。ではいよいよ私たち個人のことにも入っていくんですが、前置きがなくなりましたが、私たちにとってのじゃあ新しい景色、キリスト者にとっての新しい景色というものはどういったことなんだろうか、何が終わっていって何が始まっていく中で私たちはこの新しい景色を見るものとなっていくんだろうかということ、そのことがですね、実は今日の御言葉には書かれているわけです。コリント人への手紙の3章の9節と10節をもう一度お読みいたします。コリント人への手紙の3章の9節と10節です。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。今日は聖書公開という、前回来た時は聖書公開というメッセージの宣教スタイルを取りました。今日は主題的なメッセージとなりますが、このことをこの御言葉からですね、新しい景色、私たちにとっての新しい景色、またそれを見るためにはどうしたらいいのかってことをですね、共に考えていきたいと思いますね。まずここに、あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を来たのですとありますが、もうすでに来たのですとありますけれども、私たちの人生はまずどこから新しくされ始めるのか、それはイエス・キリストを心に迎え入れた時です。その時から私たちの新しい人生が始まっていく、新しい命をいただいて新しい人を来てですね、この新しい歩みが始まっていくのであります。イエス・キリストを心にお迎えするとはどういうことかと言いますと、もう少し具体的に言うと、自分の心の中にもこの聖書に書いている神様の教え、律法と言いますが、に反する思い、それを罪と言いますけれども、それがあることを認めて告白して、そしてこの罪のために神の独り子であるイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったこと、そして墓に葬られて3日目によみがえられたこと、そのことを信じることであります。その時に私たちの心にイエス・キリストが入ってきてくださる、住んでくださる、そして私たちを内側から新しくしてくださるのであります。私たちは何か自分がいいことをしたからではなくて、この恵みと信仰によって救われたものであります。エペソ書の中にもこういう言葉がある通りであります。この恵みのゆえに、恵みというのはこの思うという漢字のように十字架が載っているようにも見えますが、この十字架のことでありますよね。イエス様が私たちの罪のために十字架で死んでくださった、この恵みのゆえに、またそれを信じる信仰によってあなた方は救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物のプレゼントであると言われております。それをそのまま受け取ることが大切であります。もしこの中にまだその恵みをですね、受け取っていない方がいたら、心を開いて、このイエス様が一方的な恵みとして私たちの罪のために死んでくださった、よみがえられた、このことを受け入れることができますように。その時にですね、今日のテーマは新しい景色ですけれども、本当に新しい景色を見る方が実際にありますね。ある方は証ししてくださったんですが、このイエス様を受け入れるまでの私の人生はある意味、モノクロって言うんでしたっけ、白黒の世界のようで、ありましたけれども、イエス様を受け入れる時ですね、この世の中がフルカラーに見えるようになりましたってことを証ししてくださいました。そういう方もあるんですね。文字通りこの白黒で見ていてフルカラーになったとか、そういう意味ではありませんが、それぐらいの変化をですね、経験したってことですね。 まあ、そういうことを経験する人もしない人もありますけれども、でも私たちの内面が変えられるときにですね、私たちのものの見方というものも新しくされるのではないでしょうか。環境を変えることによって私たちは新しい景色を見るんではないですよね。それは新しい景色を一瞬見るような気持ちになりますけども、自分自身が変えられなければ結局景色は変わってないわけであります。でも私たちの内面が根底から変えられるときに、私たちのものの見方、見える景色というのは新しくされるのではないでしょうか。そしてその信仰の証として私たちは洗礼を受けますね。この洗礼においても私たちはこのイエス・キリストの十字架と復活を経験しているんですよ。皆さんそれを洗礼を受けるときに教えてもらったと思いますけれども、いつどのように私たちは洗礼式においてこのイエス・キリストの死とよみがえりを経験しているんですか。ザブーンって水に入るってことは、一度イエス・キリストともに墓に葬られた、完全に死んだってことを表しているわけですよね。そしてザバーッと上がることによって、あれはイエス・キリストの復活の命に満たされて新しい人生を始めるってことを意味しているので、あります。そのことがローマ人の手紙の中でこのように書いてあります。非常に大切なことです。ローマ人の手紙の6章の6節から読んでいきます。私たちは知っています、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。8節、私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。11節、同じようにあなた方もキリストにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいとあります。まずそこから新しく始まる、ちゃんと死ななきゃ、逆に言えばちゃんと始まらない、生きないわけですよね。このキリストと共に完全にまず死ぬことが本当のスタートなんだ。そこから私たちの新しい歩みは始まっていくのであります。そしてこのイエス・キリストの復活の命に、永遠の命に満たされて生きる。ある人はじゃあもうそこでですね、永遠の命をいただいたから、もうこれで後の人生は、残りの消化試合、いや試合のようじゃないかと感じる人もあるようでありますね。もう天国行きのこの切符というか資格をもらったんだから、あとはこの天国行くまで消化試合のようにおとなしく間違いを起こさないように生きていけばいいじゃないかというふうに感じる方もあるかもしれませんが、聖書の世界観は全くそういうものではありません。今日お読みしているコロサイ人への手紙の3章の1節にはこのように書かれていますね。コロサイ人への手紙の3章の1節こういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。こういうわけでとありますが、あなた方は今話したようにイエス・キリストを信じる信仰によって救われたのですから、一度死んで新しいものとされたのですからという意味がここにはあります。こういうわけで、あなた方はそこで終わってしまうんじゃなくて、成長を歩みを止めてしまうのではなくて、さらに上にあるものを求めなさい、求め続けなさいと言われているのであります。上にあるものとは何でしょうか。キリストが神の右の座についておられます、その後にありますから、天の御国のことであります。あ、やっぱり天国目指して歩めばいいんじゃないか、天国に行くことが大事なんでしょうと思われる方がありますが、そういう意味だけではないんですね。上にあるものを求めなさいとは何ですか。私たちも先ほど主の祈りを捧げましたね。その中で、私たちはこう祈ったんではないでしょうか。御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈ったのではないでしょうか。御国を求めるというのは天国に行くことだけを求めるのではなくて、この御心が天で行われるように、この地上でも行われるように、神の国が広がっていくように、この私たちを用いてください、そういう意味があるわけですよね。 そしてこの神の御心がこの地上で行われて広がっていくように、この身を捧げていくこと、神様の御心に従っていくことを表しているのであります。神様の御国とか神の御心が広がっていくようにということを言いましたが、神様の御心って何ですか。もう基本的なことを聞いて非常に申し訳ありませんけども、神様の御心って何ですか。聖書に何と書いてありますか。2つに要約できるって聖書には書いてありますよ。聖書は分厚いですが、もちろんこれ全部読むことも大切でありますけども、この内容は2つに要約できるってイエスご自身がおっしゃられた。それは神を愛することと自分を愛するように隣人隣人を愛することであります。その2つの戒めに全てのこの御言葉がですねかかっているとイエスは言われました。しかしこの神を愛しこの隣人を愛するっていうのは分かっちゃいるんだけれども、そんなに簡単なことでもないわけですよね。なぜ簡単ではないんですか。神の御心を行うのは頭では分かっていてもそんなに簡単ではない。なぜか。それは私たちの中に救われた後も依然としてこの神様の御心に反して神と人を愛するのではなくて、自分ばかりを愛したい、自分ばかりを喜ばせたいという自己中心な思いがあるからです。だからこの天にあるもの、上にあるものを求め続けるということはそんなに簡単なことではないわけです。今読んでいるこの殺され書風の言い方をするならば、一度脱いだはずの古い人がしっかり実は脱げていなくて、手や足にまつわりついていて、この新しい人を着て神の形に変えられていくことの邪魔をしているわけであります。これは重ね着するようなものではないんですね。古い人と新しい人という言葉が出てきますが、重ね着はできない。古い人を脱ぎ捨てていく中で新しい人を着てですね、新しくされ続けていくことなのです。でもこの古い人がなかなか脱げないから、私たちはなかなか変えられ続けていかないわけでもありますよね。だからパウロはこのコロサイ書の中において、キリストを信じて救われて永遠の命をいただくだけではなくて、その後も救われた後もですよ、古い人に死に続けて新しい人を着て変えられ続けなさい、上にあるものを求め続けなさいと言われているのであります。それは私たちがこの天の御国に着くまで、それこそこの地上の生涯ずっと続くことでもあります。ずっと古い人を脱ぎ捨て続けていく、そして新しい人を着て変えられ続けていく、これが私たちのこの地上の生涯であります。そういう目を持ってですね、もう一度今日のこのコロサイ人の3章の9節と10節をもう一度お読みいたします。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。それではさらにもう一歩踏み込んでいきますが、私たちはどうしたらこの古い人に死んで古い人を脱ぎ捨てて、さらに新しい人へと変えられていくことができるのか、そして神の形に変えられて変えられ続けて真の知識に至ることができるのか、どうしたら古い人に死ぬことができるのかという問題であります。そのことのヒントとなるのが、この9章9節の冒頭にですね、互いに偽りを言ってはいけませんという言葉がありますね。そこからも掘り下げていきたいと思いますが、偽りって何ですか。この互いに偽りを言ってはいけませんということからですね、あなた方古い人その行いとともに捨ててって言われているんですが、この偽りを捨てるというのはどういうことでしょうかね。コロサイ人への手紙と同時期に書かれて、鏡のような この手紙が新約聖書があるんですね。それを2つ合わせて読んでいくと、より御言葉が立体的に読めるようになってくる。それは何かと言いますと、まあ、もちろんいろんな聖句があるでしょうが、一つはその最たるところはエペソ書なんですよね。同時期に書かれてこうするようにこの書かれている。だからこれを両方読むと、その立体的に意味がだんだん分かるようになってくるんですね。このエペソ書の中において偽りとは何かと書いてあるかと言いますと、4章の25節にこういうふうに書いてあります。エペソ書の4章の25節であります。まあ、聞いてくださっても結構ですが、そこにはこのようにあります。エペソの4章の25節ですから、あなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのですとあります。もう一度言いますね。ですからあなた方は偽りを捨てて、ここに偽りを捨てる、古い人を捨てるということが書いてありますね。そしてそれぞれこの隣人に対して真実を語りなさい。偽りを捨て、その対極にあるのが真実だって言われてるんです。真実を語りなさい。私たちは互いに体の、このキリストの体の一部分なのですかと書かれていますね。今話したように、ここから分かることは、偽りの反対は真実であるということです。しかしこの真実と非常に似ていますが、似て非なる言葉に事実があるんですね。真実は単なる事実ではありません。最近はですね、暴露系 YouTuber というものが登場して、まあ、人にとって知られたくないことを暴露して、正義の味方を気取ってですね、また国会議員になる人もいるわけですよね。ニュースにもたびたび登場するから、皆さんも聞いたことがあるかもしれません。しかしそのような暴露、というものは、たとえそれが事実であっても、事実を確かに言っているのかもしれないけれども、それは真実な言葉ではないんですよ。そこには愛がないからなんですね。偽りってのは、ただ単に嘘をつくことだと思っているところがあるかもしれませんが、確かに嘘をついちゃいけませんけれども、聖書は何度も言いますが、偽りの反対、この偽りが単なる嘘ではなくてですね、この真実と対極にあるのが嘘だ偽りだっていうふうに言われてるわけですよね。そういう人々は、暴露話をする人は、暴露することによって自分がすっきりしたり、また注目を浴びたりするようになることを喜んで、いるので、あります。しかし事実であっても愛がないことは偽りで、あります。愛があれば嘘をついてもいいということにはなりませんが、真実とは事実プラスアルファ愛があって初めて真実となるんですよね。これを私たちは覚える必要があります。感情任せにですね、事実を暴露してもそれは嘘じゃないからいいじゃんってことにはならないんですよね。皆さんが誰かと関係が悪くなってですね、もう腹が立って、じゃああの人のあんなこと昔あの人は言ったんだよやったんだよってことを公の場で暴露したとします。いや嘘じゃありませんからっていうふうに思うかもしれませんが、そこに愛がなければ、それはやはり神様が悲しまれることだ、そういうことはもう偽りであると言われているのであります。これは言葉だけの問題ではないんですよ。もう一歩先に行きますが、時に私たちは腹立ち紛れに怒りを、自分の怒りをぶちまけたり、感情のままに行動したり、また責任を投げ出したりしたいという衝動に襲われたりすることがあります。そういう衝動や自分の欲望のままに行動することを古い人だと言ってるんです。そういう古い人を脱ぎ捨てなければならない、重ね着してはいけない。それを脱ぎ捨てていくときに、このイエス・キリストが与えてくださった新しい命が内側から私たちを変えていくんですよ、変え続けていくんですよとパウロは私たちに勧めているのであります。じゃあ私たちはどうしたらその古い人に死ぬことができるのか、もっと具体的に語ってよってところですよね。 いや、なんとなくわかるんですよ。そういう古い生き方のままに住んでいってはいけない、古い人に死ななきゃいけない。でももっと具体的に、じゃあどうやったら古い人に死ねますかっていうところですよね。皆さんどうしてますか。クリスチャンの実践編として、新しい命をいただいて新しい人に変えられ続けていく、でもさらに変えられ続けていくためには古い人を脱ぎ捨てていかなければならない、この古い人に死に続けなきゃいけないって言われてるんですよ。それは一時の体験だけではなくて、それは救われた後もずっと続くことですよと言われている。じゃあ皆さんは実際クリスチャンになってからどのようにそれを実践しておられますか。どうやって古い人に死んでいますか。なかなかこれはそう具体的に考え始めると、ああ確かにどういうことかなって思うところでもありますよね。カトリックのすでにお亡くなりになりましたが、シスターの渡辺和子さんという方がいました。置かれた場所で咲きなさいという言葉がですね、非常に有名になったあの方でもありますね。精神、女子学園の学長であった方でもありましたかね。その方があるエッセイの中で、この小さな死という非常に興味深いことを書いておられます。小さな死というタイトルで非常に興味深いことを書いておられます。こういった内容でありました。例えば真冬に雑巾を絞る時とか、水が冷たいですからね、嫌だな、めんどくさいなと思う時がある。でもそういう時は小さな死って自分の心の中でつぶやいて、冷たい水の中に手を突っ込むんだ。またシスターであっても、そういう神父との関わりの中にあっても、正直イラッとすることはあるし、もう怒りをぶちまけたいというね、そういう衝動に駆られることはあるんだ。でもその仕返しをして、また言い返してすっきりするのではなくて、そういう時も小さな死と自分の中につぶやいて、そういう思いを手放していく。そういう古い自分の生き方にかつては言い返していたかもしれないし、やり返していたかもしれないし、もしかしたら倍返ししていたかもしれないけども、そういう古い自分に死んでいく。こうやって日々古い自分に死んでいく中で、私たちの中に新しい命が育っていくのです。神の御心が、平和が、シャロームが広がっていくんです。結局私たちは死ななければ、ちゃんと死ななければ生きることができないんですということを書いておられます。本当にそれを読んで、ああそうだなというふうに思いました。しっかり死ぬことでしっかり生きることができる。しっかり終わらせることでしっかり始めることができる。しっかり脱ぎ捨てていくときに、しっかりと私たちの中に根付いたこの新しい命が育っていくのであります。そうするとこの新しい景色を見るってのも、単なるその棚ぼたしに与えられるものではなくて、日々死んでいく中でこの新しい人が育っていき、結果的に見える景色であるということがわかります。キリスト者にとって新しい景色が見えるというのは、日々の小さな死の連続の中の結果であるということですよね。手が乾いてしまって、なかなかページがめくれませんけども、はい。環境を変えてもですね、結局この自分の内面が変えられていなければ、私たちは新しい景色を見ることができない。でも内面が本当に日々変えられていくならば、それは言い方を変えれば日々小さな死を積み重ねていくことでありますけれども、そうしたらそこに新しい景色が広がっていくんだってことですね。ここまでのところをまとめますと、私たちが本当にキリスト者として新しい景色を見ていくために必要なことは何ですか。2つに要約することができますね。1つはイエス・キリストを心にお迎えすることです。古い自分に死んでこの新しい命をいただくことであります。そしてもう1つ必要なことは、それはそこで終わるんではなくて、日々死に続けていくこと。そうするときに新しい命が育っていくんだということ、これは両方大事なことであります。で、ここでまた次のさらなる 一歩踏み込んでいきますけども、今罪に対して死んでいく、古い自分に対して死んでいくってことを言いましたが、もしかしたら死んでいくべきなのは、死に続けていくべき事柄は罪、一般的に罪と呼ばれることだけではなくて、私たちの古い考え方、性質、染み込んでしまったそういう癖のようなものであるかもしれません。クリスチャンになる前に染み込んでしまったそういう癖のようなものも、この成長をもしかして妨げているならば、このキリスト者としての喜びを味わうことを妨げて邪魔しているならば、それは死んでいくべき、手放していくべきことなのかもしれません。で、これはどういうことでしょうか。最近ですね、ある方とこの信仰入門の学びをしていて、まあ、外国に住んでいる方ですので、このズームを介していつも洗礼準備からしてるんですけども、今度日本に帰っていくときに洗礼を受けたいと言われてるんですが、その方とそういうことを話していたんですね。で、その方はもうイエス様をここに受け入れる決心をして、一緒にイエス様を受け入れるお祈りもしました。で、キリスト者としてでも成長したいという強い思いを持ってるんですね。救われたばかりのクリスチャンってそうじゃないですか。でも救われて成長していくにあたって、それを阻害している、邪魔している、何かその引っかかるものがあるってことを言われるんですよね。じゃあそれ何かねという話をしたんですよ。で、その中において罪の告白はもうしてるんだけれども、この昔自分の中に経験した、そして今も影響を与え続けている事柄があるっていうんですよ。例えばその方は小学校の時に親が転勤族だったので、転校何回もしたそうなんですね。転校何回もしたので、その都度新しい人間関係をその学校で始めなければいけなかった。だから取り繕って、幅広く仲良くすることはできるんだけれども、なかなか人と深い関係になることができないってことが悩みだってことをおっしゃられました。人の心の中に飛び込んでいくこともできないし、どうせまた転勤するんだから、転校するんだかという思いがあってですね、また自分の本心ってものをなかなか開示できない、そういう悩みを持っておられました。それを聞いてですね、分かりました、じゃあそういうこともですね、手放していく、キリストの十字架につけて新しい命を受け取っていきましょうねって一緒にお祈りをしました、ね、そういう中で、それはもう何十年間という人生の中で積み重なった自分の性質であるので、一朝一夕にその何かすごく劇的に変化するってわけではありませんが、そう思った時に何度も何度もそう祈っていく、何度もキリストの十字架につけて新しい命に変えられていく、そういう祈りを支えていく中で、薄皮を剥ぐようにですね、だんだん私たちというものは変えられていくのではないでしょうか。どうでしょうか。今いろんなことを話しましたが、2023年も始まっても1ヶ月が経ちましたけれども、私たちがこの年、今までと同じままではなくて、何か新しい景色を、何でもいいんじゃない、キリスト者として新しい景色を、さらなる一歩踏み込んだこの進化の世界を見るためにですね、何か終わらせるべきことがあるならば、それは何でしょうか。何か手放すべきことがあるならば、それは何でしょうか。古い罪の習慣が残っているならば、それを手放すべきかもしれません。また直接的には罪じゃなくても、古い考え方が残っているならば、そういうものを手放していくべきかもしれません。許せないって思いを抱えているならば、それをもう一度、救われた後にもう一度この主の十字架の前に出て手放して、それも十字架につけて新しい命をいただいていくべきかもしれません。どうでしょうか。あなたが今この1月のうちにですね、手放して始めるべき新しいスタートとは何でしょうか。私たちがそういったものを手放して、本当に自由にされて、この2023年新しい景色を見ていくことができますように。キリストが用意しておられるその豊かな命を経験していくことができますように。そういうことをこの2023年の冒頭に元旦礼拝で岐阜教会でも語らせていただいたんですが、そしたらですね、ある信徒の方から電話がかかってきました。礼拝が終わってからですね、電話がかかってきたんです。その方は、 私たちのこの教会、岐阜キリスト教会が設立されて、建物じゃないですよ、教会が設立されて、まだ建物もなかった時なんですけども、洗礼を受けた第1号の方です。まだその方が、まだって言ったらおかしいですけども、私たちの教会におられるんですよね。でその方はですね、もちろん緊急事態宣言の時とか教会に来られませんけれども、それ以外の時はいつも教会に来られるんですよ。そして礼拝の最前列に座ってですね、特に特徴的なのが、私が祝祷すると主イエスキリストの恵みって言うとアーメン、そして父なる神の愛って言うとアーメン、聖霊の親しい交わりがアーメンって、全部にアーメン言われる方なんですね。本当にそういう意味で私も励まされ続けた信仰の大先輩なんですが、その方がですね、その兄弟が昨年の秋頃からいよいよ体調を崩されまして、礼拝に来ることができなくなってしまったんですね。本当に寂しいです。そのぽっかり空いた席を見るとですね、その兄弟がおられるような感じがして、もう私なんかはですね、本当に何とも言えない寂しい気持ちになるんですけれども、でも、不幸中の幸いと言いましょうか、このいよいよ体調を崩される前の週にですね、本当にこれは神様のタイミングであったんですけども、私たちの教会の役員の兄弟たちがその方の家に行ってオンライン礼拝を捧げられる、この準備をしたわけですよ。いつ何があってもいいようにということで準備をして、そして簡単に操作できるようにして、それを手はずを整えた次の週に彼がもういよいよ起き上がることができなくなってっていうことが起こったんですね。ですから今でも毎週このオンラインで今は共に礼拝を捧げておられます。そして元旦もですね、オンラインで礼拝を捧げられたわけであります。でその方はですね、やはりいつものように熱心に御言葉を傾けられて、この新年の挨拶とともにメッセージの感想を言うために電話をしてきてくれたわけですね。その方は電話をしてきてこう言われたんです。この元旦に新しい景色を見ることを教えられて本当に感謝いたします。私は今その新しい景色を神様によって見させていただいております。痛みは和らぐことなく、椅子に座ることもいよいよ難しくなりました。そして今は電動ベッドの上で聖書を読んだり、このようにオンラインで礼拝を捧げています。かつての自分は自分の力でいろんなことができると思っていました。でも痛みを与えられて、いよいよ起き上がることができなくなって、あのヤブ子の私で、ヤコブが桃のつがいを外されたように弱くされて、でもそこで主の御心を教えられています。そのことを神様に感謝しています。その弱さを通して今私は新しい景色を見ています。今までのようにいろんなことはできなくなったけれども、神様が見させてくださっているその景色に感謝をいたします。ゴールが近づいているのを感じながら、ゴールとは天の御国、天国のことであります。ゴールが近づいているのを感じながら、ゴールに向かって一心に走っています。どうかこれからも2023年もお祈りをよろしくお願いします。そういう内容の電話でありました。その電話を通して私はいろんなことを教えられました。新しい景色を見るためには、自分の決断によって、信仰によって手放していくものも、ことも大切であります。でもそれだけじゃないんですよね。人生においては自分で決断して信仰によって手放さなくても、時に神様によって取り上げられてしまう事柄もあるんです。ある時は病によって、ある時は事故に遭うことによって、それまで当たり前だと思っていた健康が奪われてしまうこともある。それを望まずして捨てなければいけないこともあるわけですよね。でもそういうことを通して、捨てる時にまた新しい景色が広がっていくってことを、その方は私に教えてくれました。弱さを通して新しい景色を、主の恵みがより前よりも見えるようになったということです。コリント人の手紙の第2の12章の9節、有名な言葉にこうあります。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私は キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。もう1ヶ月経ちましたが、まだ始まったばかりでもあります。この2023年、私たちが新しい景色を見るために、捨てるべきことを捨てることができますよ。でも時には望まずして取り上げられてしまうことも起きるかもしれませんけども、その時もそこに私たちが自暴自棄になるのではなくて、主の恵みという新しい景色を見ることができますよ。最後に一言お祈りをいたします。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。天のお父様、今朝はこのようにして笠松キリスト教会の愛する兄弟姉妹方と共に御言葉を分かち合うことができて、本当に心から感謝をいたします。新しい景色を見させてくださいと分かち合いました。争いに変えて平和を、自己中心に歩んできた人生に変えて主の平和をお与えください。また握りしめていた手を開いて、今まで当たり前だったと思っていたこの古い考え方の生き方も手放すことができますように。時には自ら手放すのではなくて、予期もしない形で私たちが手放さざるを得ない、いや取り上げられる、そういうことも経験していくのかもしれません。しかしその時もその目の前に広がった予期もしない新しい景色を喜んでいくことができますように。何かを手放す時に、また捨てていく時に、そこに広がる新しい景色がある、主が見させてくださるその景色を喜んで受け取っていくことができますように。どこにおいても何を通しても、そこに主の恵みという景色を見ていくことができますように。この中にもいろんな試練を今味わっている、また歩んでいる方があるかもしれません。主どうかその方の心に届いてください。自分が願って決断して手放しているわけではないけれども、無理やり手を開いて手放さざるを得ない、そういう状況になっている方もあるのかもしれません。でも取り上げられるときに、それは悪いことだけではなくて、そのことを通して自由にされて見えてくる景色もある。私たちがそのことを覚えることができますように。あなたがなされることを喜ぶことができますように。すべてのことには時がある。そのことを本当に私たちが信仰によって受け止めていくことができますように。この2023年も主と共に歩む中において、あなたがあなたの喜ばれる景色を見せてくださいますようにお願いをいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。